恵みをいただく御言葉は、民数記の21章10節から35節までです。民数記の21章10節から35節、はじめに15節までをお読みします。イスラエル人は旅立って表で宿営した。彼らは表から旅立って日の昇る方、モアブに面した荒野にあるイエハーバリムに宿営した。そこから旅立ってゼレデの谷に宿営し、さらにそこから旅立ってエモリ人の国境から広がっている荒野にあるアルノン川の向こう側に宿営した。アルノン川がモアブとエモリ人との間のモアブの国境であるためである。それで主の戦いの書にこう言われている。スバのヘワブとアルノンの谷川とともに、谷川の支流はアルの定住地に達し、モアブの領土を支えている。アメン。一言お祈りします。私たちがアラノを旅するかのように人生の試練に遭うとき、時に迂回しなくてはならないとき、主はそこをあえて通らせて、そしてその地方を我々のものにしようと、あえてそのような迂回をたどらせようとする時も時にはあります。私たちは今日この荒野での行程におけるその主のすべての導き、主を信頼して歩むためには、いかに敵が攻めてこようとも逆にそれを返り討ちにし、逆にその領土を勝ち取り、そして結局は我々にとって益とされ、さらに良き土地が広がるその結果になることを今日この箇所から学ばせてください。イスラエルの民がこの道を通ったその足の上で踏んだところ、ことごとく彼らのものとなったように、主よ、私たちの人生に襲いかかるあらゆる敵に対して主と共に返り討ちになし、そして逆にその方面を我々の領土として分取り返すことができますように。エセをどうかあなたが我らの神となり、我らの勇者となって、そして私たちの代わりに戦い、そして私たちの代わりに勝利して、私たちはただあなたにあってそのところを分取ることができますように。主よ、どうか今日この語るしもべの唇を清め、また聞く一人一人の耳を清めて、あなたの命の御言葉を余すところなくいただき尽くす私たちでありますように、どうかこれからの時を導いてください。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。前回までの箇所のところで、このイスラエルの民はその自分のイスラエルにとっての兄弟の民族であるエドムの地、エドムの地からすぐに北上すればもうそこはカナンの地で、結構近道ではあるんですけども、しかしあえてエドムはですね、そのイスラエルを当選坊してしまい、そしてイスラエルが、再三丁重にお願いしているにもかかわらず、その兄の民エドムは武力でもってもう頑として、ここを通さないと、しました。でその結果イスラエル民族は、大きくぐるっと迂回して、でそれで、その約束の地に、入らなくてはなりませんでした。結局イスラエル民族は南からずっとぐるっと東方面に 回ってヨルダン川の東側から、まあ、そちら方面からヨルダン川を渡って、エリコに侵入してと、まあ、そういう経路をたどるんですが、しかしですね、逆に、そのたどった経路のおかげでヨルダン川の東側が、まあ、彼らのものとなり、そして彼らはその土地をまず占領することができるようになりました。まあ、それが今日の箇所です。まず、彼らは10節からこの15節までのところでは、ここはモアブの野を旅しております。あのルツの故郷ですね、モアブの野を、オベデの方から、また日の昇る方モアブに面したアラナにある家ハーバリウムに宿営した。でそれで、そこから、ゼレデの谷に宿営し、まあ、そういうふうにあるんですけども、この、ゼレデの谷、これは、エドモとモアブの、まあ、境界線にあたる谷になっておりまして、あの視界ありますね、あの視界の南の方をずっと、まあ、南下する渓谷になっております。かなり大きな渓谷でして、でその視界の南端からのその渓谷を、まあ、彼らは、渡っております。で結構な、まあ、荒野でして、ですから、まあ、前回の箇所では、民は、まあ、我慢ができなくなって、まあ、主に対してつぶやいたんですけども、でその中で、まあ、主はその燃える蛇を送られて、民を、まあ、懲らしめました。でも民はですね、正しく悔い改めて、でそれで、モーセに、まあ、カエサに祈ってください、自分たちは罪を犯しました、そう正しく認めましたので、主はその救いの方法として、その、まあ、旗竿の上にかけた青銅の蛇を仰ぎ見ることによって、その民を、救わせました。でその青銅の蛇を、民が信仰を持って仰ぎ見れば、その民はいかに蛇の毒に噛まれてもそれは救われる、これは十字架のイエス様と罪のサタンという蛇に噛まれた罪と死のその毒から私たちもそれが解放される、そのことを意味しているのを前回見ました。で民はですね、それによって、ますます練り極められます。主が、まあ、そのような懲らしめや災いを送るごとに民はですね、どんどん従順を学んでいきます。それまで荒野の放浪で負け通しだったその人生はこれからどんどん勝利をするようになっていくんです。この15節のところ、まあ、アルノン川の谷川とか、まあ、そういうところが出てきますけれども、要するに、まあ、彼らは今この時モアブの野を、旅しておりまして、視界の南側から東側をぐるっと回って北上しているところです。で16節から20節までのところも読みます。彼らはそこからベールに向かった。それは主がモーセに、民を集めよ、私が彼らに水を与えると言われた井戸である。その時イスラエルはこの歌を歌った。湧き出よ井戸、このために歌え、尺を持って杖を持って司たちがうがち、民のたっとき者たちが掘ったその井戸に。彼らは荒野からマタナに進み、マタナからナハリエルに、ナハリエルからバモテに、バモテからモアブの野にある谷につき行き、荒れ地を見下ろすピスガの頂に着いた。アメン。彼らはついに、その視界をの東側を北上し、ヨルダン川の方の、まあ、東側ですね、そちらをさらに北の方に進んで、いよいよピスガの頂のところに到着します。このピスガの頂のところで、モーセは、そこで、その約束の地を彼は仰ぎ見ることができるんですが、 しかしモーセはそこで死ななくてはなりませんでした。またイスラエルの民がこのピスガのところに、宿営しているところで、あのエオルの子バラムが、まあ、そのモアブの王たちに雇われて、でそれで、イスラエルのために呪わせようとした、まあ、その、22章以降の事件がまた始まります。でこの地方、まあ、いよいよ民はですね、そのヨルダン川の東側に、位置しておりまして、でそこでですね、イスラエルは、このエモリ人の王シホンに使者たちを送って、でそれで、かつてエドムの地の、ね、その国の中をどうか通らせてくださいと、まあ、通行許可を求めるんですけども、しかし、エモリ人の王シホンはそれを、まあ、拒否します。拒否するんですけども、しかしその彼、このエモリ人の王シホンが拒否して、そしてさらに徹底抗戦の構えを見せようとしたところ、逆にですね、それが実はイスラエルにとって幸いな結果をもたらすことになります。今度21節以降を、お読みします。イスラエルはエモリ人の王シホンに使者たちを送っていった。あなたの国を通らせてください。私たちは畑にもブドウ畑にも曲がって入ることをせず、井戸の水も飲みません。あなたの領土を通過するまで私たちは王の道を通ります。しかしシホンはイスラエルが自分の領土を通ることを許さなかった。シホンはその民を皆集めてイスラエルを迎え撃つために荒野に出てきた。そしてヤハツに来てイスラエルと戦った。イスラエルは剣の刃で彼らを撃ち、その血をアルノンからヤボクまで、アモン人の国境まで占領した。アモン人の国境は堅固だったからである。イスラエルはこれらの町々をすべて取った。そしてイスラエルはエモリ人のすべての町々、ヘシュボンとそれに属するすべての村落に住み着いた。ヘシュボンはエモリ人の王シホンの町であった。彼はモアブの以前の王と戦って、その手からその全土をアルノンまで取っていた。はい、でここまでのところでですね、イスラエルはいよいよですね、まあ、最初の領地、まあ、この、シホンの領地ヘシュボン、まあ、そこはですね、そこを勝ち取って、そこにイスラエルはその町々を全て取りました。この領地は後のルベン族とガド族の領地となります。ですからイスラエル人にとっての最初の領地を獲得したわけです。これはこのヘシボンというのは視界の東側の方で、それでそこは後のルベン族とガド族の領地となります。ことの発端はですね、まあ、イスラエルは、まあ、平和裏のうちにエモリ人の王シホンのその領地を通ろうとしたんですけども、でもそこは邪魔されるんです。邪魔されるんですけども、そしてなおですね、このシホンは攻めてきました。ところがイスラエルは攻められることによって、逆にその地をですね、自分たちのものにして勝利して分取ってしまうんですね。神の民は皆そのようなものです。敵はですね、攻めてくる。しかしその攻めてくることが逆にですね、幸いになるんです。神の民にとってその領地を自分のものとすることができるために、皆さんにの人生に災いが起きたとき、災いが攻めてきたとき、その方面、例えば経済的な災いが攻めてきたら、それと戦って勝利するうちにですね、その経済的な方面が皆さんの分取り地となったり、あるいは、ね、親戚のある意地悪な人が皆さんに戦いを仕掛けてきた、 災いを仕掛けてきたということで、主と共に相対するうちにですね、その親戚をその持っていたその領地とかそれらが逆に分取ることができるようになったり、まあ、そういうことがあるんですね。イスラエルはこのエモリ人の王シホンから攻められたんですが、しかし逆にこのシホンを返り討ちにして、そしてその地方を分取りました。実はですね、最近のイスラエル、ね、1948年以降イスラエルがあの、今のあの地、まあ、昔ずっと昔からのあのイスラエルの領地を回復しましたけども、実はですねその時はまだまだ領地はとても狭かったんですが、しかし、1967年にイスラエルは、エジプトと、ヨルダンとシリアの3方面から攻められました。ところがですね、イスラエルはその戦争のゆえにですね、その土地をますます分取って、今度は逆に狭かった土地がイスラエルはその以前の4倍の領地を広げることになりました。その1967年の戦争によって、ね、昔からそうなんですね、神の民を攻め立てる者はいるんですが、しかし攻めてきたところを主と共に相対するのであれば、それは逆にその地方を分取るためのチャンスになるんです。26節から30節までのところに歌が出てくるんですけども、これはですね、エモリ人の歌で、かつてエモリ人はそのモアブの王と戦って、そしてそのモアブの王からこのヘシュボンを勝ち取った時に歌った歌なんですけども、今度は逆にですね、そっくりそのまま、エモリ人の勝利の歌なんですが、これをイスラエルの勝利の歌に変わってしまうんです。27節以降をお読みします。それでことわざを唱える者たちが歌っている。来たれヘシュボンに、シオンの町は建てられ固くされている。ヘシュボンから火が出、シホンの町から炎が出て、モアブのアルを焼き尽くし、アルノンにそびえる高地を焼き尽くしたからだ。モアブよ、お前は災いだ。ケモシの民よ、お前は滅び伏せる。その息子たちは逃亡者、娘たちは囚われの身である。エモリ人の王シホンによって、しかし我々は彼らを投げ倒した。ヘシボンからリボンに至るまで滅び伏せた。我々はノファフまでも荒らし、それはメデバにまで及んだ。このような歌なんですけども、しかし、この、ね、エモリ人の、王シホンの賛歌ではあるんですが、もはやこれはこの歌はそのままそっくりですね、昔エモリ人がモアブに対してしたことと全く同じことを今度は逆にイスラエルに、エモリ人はされるんですね。そして、この地方は、イスラエル人によって、平定されました。で、イスラエル人はそればかりでないんです。31節以降今度はですね、さらにその領地を拡大していくんです。31節から、こうしてイスラエルはエモリ人の地に住んだ。その時モーセは また人をやってヤゼルを探らせ、ついにそれに属する村落を攻め取り、そこにいたエモリ人を追い出した。さらに彼は進んでバシャンへの道を登っていったが、バシャンの王オグはそのすべての民と共に出てきた。彼らを迎え撃ち、エデレイで戦うためであった。しかし主はモーセに言われた。彼を恐れてはならない。私は彼とそのすべての民とその地とをあなたの手の内に与えた。あなたがヘシュボンに住んでいたエモリ人の王シホンに対して行ったように、彼に対しても行え。そこで彼らは彼らとその子らを、そのすべての民とを撃ち殺し、一人の生存者も残さなかった。こうして彼らは その地を占領した。アメン。で、今度はですね、バシャンの方も、その、バシャンの王オグがイスラエルに攻めてきたんですが、それもまたイスラエルは返り討ちにするんですね。その前のところでは、ヤボクの渡しで出てきましたね。あのヤコブが、ちょうど、渡ったあのヤボクの渡しです。でそこから、さらにですね、まあ、北の方、まあ、この、カレア湖の、まあ、南岸の方までですね、だいたいそこら辺までの地方が今度はですね、このイスラエル人が分取ったわけです。このバシャンの道、それは、ね、まあ、現代ではゴラン高原の、まあ、その付近なんですけども、でこれはこの付近がですね、マナセ部族のその土地になるわけです。今度は、まあ、まだこの時はその、割り当てはなされていないんですけども、まあ、この地方もですね、このヨルダン川の東側の地方もこうしてイスラエル人のものとなったんです。いずれにしましても、攻められることによって、敵がですね攻めてくることによって、それを逆に返り討ちにして、そしてその攻めてきた敵のその土地を逆に分取った、まあ、ことですね。敵から攻めてこられること、それは一見ですね災いのように見えるんですけども、しかし、信仰を持って対処するのであれば、主はそれに対して勝利を与えてくださり、そしてその方面をですね逆に私たちのものと、して分取ることができるようになるんです。イスラエルは、ね、この、わずか、この21章の、10節から、35節までのこのわずかな期間でですね、2つの勝利をしておりますね。シホンとオグ、その2つの王に対して勝利した、ね、あのヨシアキでも、遊女ラハブが言っておりますね。私はあなた方があのシホンとオグにしてしたことを我々は聞いており、そして我々はとてもそれを聞いて、恐れました、そういうふうにラハブは言っておりました。イスラエルはこのようにしてですね、勝利した。でも結局それをしたのはイスラエルの力ではないんですね。イスラエルはもともとアラノを旅しており、ね、あの戦闘訓練も、まあ、受けて、まあ、大した訓練は受けてなかったと思われますし、また武器も、ね、そんな持っていなかったと思われます。それに女子供も含めた、まあ、家畜もまでも含めた、ですから戦うには非常に不利な状況なんですけど、しかし主はですねそのような彼らに勝利を与えてくださいます。それは彼らが主により頼んでいるからです。いかに自分たちが弱いように見えようとも、いかに女子供たち家畜までも、あの抱え持ってそのまま戦わなくてはならないような状況でも、しっかりと主はこのように勝利を与えてくださるんです。それは私たちが主に従順し服従しているのであれば、私はそのように勝利をすることができます。でこうして、まあ、イスラエルの民はもう本当にトントン拍子でここまで勝利を重ねてきました。でそこでですね、まあ、このイスラエル民族がしてきたこと、それをこのカナン地方の王たちがいるんですが、その王たちにとって脅威となり、そして王たちは、共同してこのイスラエルの民を滅ぼそう、まあ、そういうふうに、な気が起こるんですけども、でもそれもまたですねイスラエルにとっては逆にチャンスになるわけです。主にあってその愛共に集って神の民を攻め立てる王たちに勝利するチャンスとなるんです。22章以降、まあ、次回以降のところではですね、モアブの王たちがですねこのイスラエルの脅威に関して、それでベオルの子バラムを雇ってイスラエルを呪わせようという記事が22章以降始まります。 でも主はですね、イスラエルの民を呪おうとはされないんです。かえって祝福を与えるんです。次回以降その様を見ていきたいと思います。どうか皆さん、この地上においてはいかに敵が攻めてきたとしても、しっかりと主にあって信仰にとどまり、そして勝利してその地方を逆に分取ってさらに栄えていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛するイエス様、あなたは勝利の主です。救いの勇士です。あなたが共にいますならば、人生にの中においてあらゆる攻めて立ててくる敵、私たちを脅かそうと、私たちを当選簿しようと、このドメインに入ってくるなと言って攻めてくるその敵に対して、主よ、私たちもあなたにあって信仰によって立ち向かい勝利することができますように。まことに勝利は人間的な装備や人間的な力、あるいは戦略、武力、そうしたものによるのではなく、勝利の主、あなたによるものです。どうか私たちは常にあなたにより頼んで、人生の中において攻め立ててくるあらゆる敵に対して勝利して、逆にその方面、そのドメインを分取って私たちのものとすることができますように。主よ、どうか私たちが信仰によって歩むこの日々を送らせてください。これから始まろうとしている1週間のすべての歩み、主よ、あなたがその勝利と幸いと栄光、祝福を、主よ、今週1週間を私たちのものとしてください。あなたが先んじて進み、私たちのしんがりを守ってくださるのであれば、私たちは誠に平安のうちに進むことができます。どうか平安で勝利で満ちたこの週でありますように。今日いただいたすべての恵みの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。